はい、メガネを取ったらメガネです。よろしくお願いします。佐藤拓磨選手の話の後編を、したいと思います。この方ね、今43歳。まあ、インディーカーシリーズ、現役のインディーカーの選手の中では多分最年長なんじゃないかなと思うんですけども、この方ね、ちょっとね、変わった経歴なんですよね。レーサーになるまで。レーシングドライバーになるまでの経歴がちょっと変わってるので、その辺の話から追っていけたらなと思っています。で、話の中身に関してはちょっと責任が全部持てないので、ウィキペディアをダーって読んでけば、ほとんど、ある程度正確な話ができると思うんですけども、そこだけじゃなくて僕が見聞きしたような話、雑誌で見たり、人から聞いたりしたような話もちょっと入ってくるので、完全に正確かはちょっとわかりません。間違ったら申し訳ないんですけども、その辺の温度感で聞いていただければいいなと思ってます。第138回後編になります。ラジオにメガネ始めたいと思います。よろしくお願いします。はい。でですね、佐藤拓磨選手は、今、先ほど話した43歳。で、元 F1 ドライバーです。この方は。東京都出身なんですけども、まあ、もともと、この方はね、何が違うかっていうと、今のレーサーってみんな若い時からカートレースやってるんですよね。3歳から始めました。4歳から始めました。なんていう子たちがザラにいて、で、みんなそういう子たちがカートレースでこうずっとレースをしてってきて、成績のいい子が残っていってプロになっていってっていうのが、まあ、今現在は、まあ、いわゆるスタンダードなやり方ですよね。うん、レーサーになる近いやり方だと思うんだけど、この人は何がすごいって、レースは好きだったんですよね。まあ、10歳で初めて鈴鹿で、アイルトンセナを見たんですね。確か。で、ものすごい憧れて、87年のレースを見に行ったのかな、お父さんと。で、モータースポーツが好きだったけれど、この人はね、自転車の選手だったんですよ。で、インターハイで優勝するぐらいの自転車の選手。で、高校、確かね、顧問がいなくて、部活がなかったんですよ、自転車部が。で、顧問を一人自分でなんか用意したかなんかお願いして、で、自分一人、部員一人で、それでレースしてたんですよね、この人。それで、確かね、インターハイでも勝っちゃってるような人で、もともとだからフィジカルのこの、強さというか、体力的にはあった人なんですよね。きっと。まあ、なんでかっていうとね、さっき話した F1 ドライバー、日本人の F1 ドライバー、この人、佐藤拓磨選手がなる前の F1 ドライバーからちょっと変わったのは、拓磨選手からはアスリート。アスリートっぽくなりましたよね。っていうのはね、F1 全体がミハイル・シューマッハが登場して以降、どちらかというと、こう、どんどんアスリート寄りになっていくんですよね。なんて言うんだろう。体をまず作る。レースに対して、度胸だけで行くような時代ではなくなってくるんですよね。きちんと体を作って、自分の、体力をフルにレースで使えるように。で、頭も良くなきゃいけないから、そういうことも含めて全体的にこうアスリート化されていく。時代の選手。まあ、この人からちょっと、歴史の流れが日本のレースの中でも変わったんじゃないかなって僕は個人的には思ってました。で、この人は結局、レーシングスクールに行くんですよね。今はこれも、ね、標準というか、スタンダードなやり方なんですけども、大学に行くんですよ、この人。大学生だったんですけども、その19歳、20歳。ぐらいの時は、早稲田大学かなの大学生だったんですけども、鈴鹿サーキットレーシングスクールフォーミュラかな ?SRSF っていうのがあるんですけども、それが、設立されてそこに入りたいと。でも、大学生でレーシングカートは19歳で始めるんですけども、全然遅いじゃないですか、もう。で、確かね、これもね、僕の記憶では、まずレースを始めて全然キャリアがないんで、書類選考がまずあったらしいんですよね。 入るのに。その学校にまず入らなきゃいけないんで、学校に入るのに書類選考があったんだけど、この人は書類選考だと自分は 100% 落とされるって思ったっていうんです。まあ、まず年齢が高いですよね。19歳、20歳までなのかな、入れるのが。でも年齢ギリなんですよ。もう一発勝負この年しかなくて、周りの子はみんな子供の頃からカーッとやってて、自分より全部若い子。で、もうある程度才能もわかってるし、戦ってきた人たちなんで、自分はキャリアがないと。言うんで、確かね、面接をしてほしいって言うんですよね。で、お願いして、面接をしてもらって、そこでいかに自分がレースがやりたいかってことを、まあ、とにかく話したって。で、なんていうの、ギリの枠で合格したって言われてるんですよね。本当は落とすつもりだったけど、話聞いてみたら面白いから、じゃあ入れてみようか、みたいな感じで入ったっていうふうに言われてます。で、そこで、まあ当然この人、これもね、細かくウィキペディアとか出てないんですけども、例えばね、スクールの間、お水飲んでくださいって冷たい水と渡されるじゃないですか。そうすると、この人はね、飲まなかったって言われてるんですよ、すぐに。それはね、記者かなんかの人が書いた当時の記事で見たんですけども、置いて、じーっと待って、みんなが飲んでるのに待ってるから、なんで飲まないのっていうふうにその記者の人が聞いたら、常温になるまで、待ってますって言ったって言うんですよね。体の浸透圧とかそういう話ですよね、結局。体にいいからって。だから、冷えた水は飲まないって。汗をかいた後に。常温まで待つって言ったっていうふうに言われてます。で、もうね、この先生、この人は当然受講生なんですけども、スクールだから。レーシングスクールなんで。でも先生より早いタイムとか出しちゃってたんですよね。もうこの当時から。で、それで首席で卒業して、スカラシップって言って、特別枠がもらえるんですよ。つまりね、その翌年、98年から、無限っていうそのワークスになるのかな、とってもいわゆる強いチームから、全日本 F3 に出られるんです。F3 ってものすごくお金かかるんで、なかなか出られないんですけども、全日本 F3 に出るんですけども、2000かなだけ出て、急にイギリス行っちゃうんですよ。で、これもよくわかんなくて、なんでなんだか。で、当時、あんまりこの話題な、世界を目指していったとかなんとかって話がいろいろ出てたんですけども、どうもね、こう、後々の話を聞くと、道路交通法、免許取り消しを受けたっていう、免停中に事故かな、違反かをして、で、免許取り消しになっちゃう。で、日本はね、免許取り消しとか、免停になっちゃってる、しても、レース出られないんですよ。日本って JAF がやってるんで。だから、それで仕方なく、イギリスに行ったっていう風に言われてますね。なんか、あの当時はね、いろいろ、当時の無限の田中博夢さんっていう有名な監督がいたんですけども、田中博夢さんってね、もともとヒーローズレーシングって言って、中島悟さんとか、星野和義さんとか、あと片山右京さんなんかも育てた、まあ超有名な人なんですけど、その人とちょっとうまくいかなかったっていう説もあったんですよね。なんか、慣れ慣れしくヒロムさんって呼んじゃったりとかして、たくまさんが。それで、ちょっと、うまくいかなくて、田中ヒロムさんも、新しいドライバーになった佐藤拓磨選手どうですかって言われたら、ただの新人だねって言ったっていう話も、ちょっと当時聞いたりもしましたよね。まあ、それは後付けでつけ、実際が道路交通法っていうのはイメージが悪いんで、そういう話でちょっとこう、もみ消したというかね、薄めたのかもしれないですけど、そういう話もありました。で、まあ、イギリスに、そういうこともあってイギリスに結果的に行くわけですけども、何が真実か僕はわかんないですけど、行った結果、結局ね、最初は、格下の F3 を下の、ジュニアフォーミュラに出るんですけども、もう2年目、イギリス F3 2年目で、すでにもうチャンピオンになっちゃいます、この人。イギリス F3 チャンピオンです、2001年。アイルトンセナの記録に並んで12勝だったかな、年間。して、F3 チャンピオンになるんですよ。それだけでもびっくりしたんですけども、その後にね、F3 って世界選手権もあるんですよ。当時ね、マルボロマスターズっていうのと、あと聞いたことある人もいると思うんですけど、マカオグランプリってのがあるんですけど、マカオって世界中の F3 チャンピオンが集まってくるんですよ。イギリスとか当時フランス、ドイツとか、日本もそうだし、そのチャンピオンの中のチャンピオンを決める一発勝負のレースがあるんですけども、そこで優勝するんです、この人は。その、信じられなかったんですけど、日本人がマカオにで優勝するなんてことがあり得るのかと思って、僕はとにかくびっくりしたんですけども、そういう経歴があって F1 に来ます。ただ、F1 では、まあ、 ホンダの結局ドライバーなんですけども、最初ジョーダン、まあ BAR に行って、スーパーグリってなかなかね、いい車に恵まれなくて、2004年だけですかね、かなり上位争いをして、表彰台にも乗りました。高い戦闘力のマシンだったけれども、フェラーリがあまりにも強い年だったんですね、2004年は。だから、やっぱりどうしても、そこはもうコンストラクターズも当然もうフェラーリにやられてしまって、まあ仕方なかったんです。でもコンストラクターズ2位っていう成績をBAR ホンダはこの年に残すんですよね。まあその活躍の一端を担ったのが佐藤拓磨選手でした。で、スーパーアグリ、まあこれもね、契約の問題があって BAR に残れなくて出ざるを得なくなっちゃったんですけども、鈴木アグリさんのチームに移るんですけど、ホンダが撤退するんですよね。リーマンショックの影響だと思うんですけども、2008年に。それで、舞台をアメリカに移すわけです。F1 を続けられなくなっちゃうんですよね。で、そこに来て F1 を、やめてインディーカーに行くんですけども、インディーカーで、またこの人は、今6勝してるのかな？日本人で1人目なんですよ。1回も勝ったことないんですけど、この人1人で6勝ぐらいしてて、そのうち2勝がインディー500なんですよ。世界3大レースの。で、その勝負強さもそうだし、2012年も最終ラップまで優勝争いしたんだけど、クラッシュしたんですね。この人はね、もうね、チャレンジしなければ意味がないっていう人なんです。だからもう常にこう、ギリギリのところ、もう結構危険なドライバーだって言われちゃうぐらい危ないところを攻めるような人なんだけども、でもそれによってこの人は自分の魅力をどんどん磨いてきたし、レーシングドライバーとして輝いた人なんですよね。だから、インディーカーまだ今シーズンもあるし、シリーズタイトルも取ってないので、ちょっと注目して佐藤拓磨選手を見てもらいたいなっていうふうに思ってます。もうとにかくすごい選手です。ぜひ皆さん興味を持ってください。よろしくお願いします。ありがとうございました。